guys, I'm Tsumi. This is Praki Mitsumi English, the show we practice. 伸ばしてしまいました。Practice speaking English. It is the last day of October ですね。今日は10月最後ですね。It's October 31st, Tuesday.It is so sunny here in Niigata. How are you guys doing today? Good! I'm doing okay.
今日はね、朝から太陽が出てて素晴らしい何日和っていうんですか、秋晴れですね。
Yes, outside is so... なんていうんですか、 So sunny! SoWe have so beautiful, We have a lovely day にしましょうか。イギリス、ブリティッシュ、イングリッシュ風に言いましょうか。Lovely! そうです。Lovely あまり使いませんね。使わないな。イギリスの映画見てるとよく、男女問わずね、Lovely って使う人が多いので、あ、そうなんだ、向こうの方の人はしょっちゅう使うんだなと思って、そう言い慣れないですね。 But trying to say this, we have such a lovely day here in Niigata. Looks like we have a lot of sunshine all day today.
皆さんの地域、今日お天気でしょうかね。
How's your weather in your city, in your China? Great! Which is not great is...It was
な、皆さんツイッターにしろ、動画にしろ、ネットニュースにしろ、いや、It was なんていうんですか、
志村けんが亡くなった時以来にショックでしたね。 It was so heartbroken to hear that news. Like 2 days ago でしたか、チャンドラービーイングが亡くなってしまいました。フレンズのね、チャンドラー役でおなじみのマーティュー・ペリーさんが54歳だったそうです。早かったよ、チャンドラー、早かったね。もうちょっと見たかったね。本当に悲しんでおりました。ニュースツイッターで第一報知ったんですが、第一報って言わないツイッターで、そう、と思って、なんかこう最近の風貌からして、そのアルコールとドラッグの摂取でどうこう、でもリハビリも行っててどうこうっていうのを聞いてたので、あ、どうなのかなと思ったけど、いや、まさか54でね、いや、びっくりしました。第一報ツイッターでして、Oh my gosh ですね。もう泣き崩れておりましたね、その日はね。いやー、昨日かな、6人の役者さんいますが、チャンドラーのね、役を含め、チャンドラーを含めね、6人います。その、5人の方の、コメントはまだ出てないみたいなんですが、いつ出すんでしょうかね。世界が待っておりますが、その他フレンズで共演なさった俳優さんたちのツイートをたまに見かけることがあるんですけど、その中でね、本当にこれ、この一言に尽きるなと思ったのが、チャンドラといえばフレンズ第1話から見返してる方多いと思うんですが、そう、私も見返そうと思って、ネットフィリックス探したんですが、配信止まってるんですよね。やってくれよもうと思いました。やらないんでしょうね、多分みんな、レンタルビデオさんじゃなくて、DVD 買うのを見込んでね、多分配信しないんでしょうねまあ、anyway、ジャーニスいましたでしょ、独特な彼女ね。第1シーズンとか第2シーズン、初期の頃にチャンドラーと付き合ってた彼女なの。笑い声がね、すごいけたたましい声の笑い声の彼女がいましたね、ジャニスね。 Janice! Yes! She is so hilarious! ですよね。彼女面白い。忘れた頃にひょっと出てくるんですよね、彼女ね。最後の10シーズンにもなんか出てた気がするんです。ですよね、面白い。それ、ジャニス共演したあの俳優さん、その方の彼女のツイートで、これがね、昨日ね、ああ、もっともだなと思ったのが、What a loss! What a loss!LOSS ね、あのなんて損失だと、ね、日本語で言ったらうまく言えないんですが、いやー本当にあの偉大だっていう表現はちょっと違うと思う。あれほど楽しくてチャーミングでお茶目でなんか素敵な俳優はいなかったなと思うんですけど、あんまりあのフレンズが有名すぎて他の映画の作品私はもう1、2作しか見たことしかないんですがね。 What a loss is for the world ですね。いやなんて言ったらいいかお悔やみ申し上げますですね。いや本当に涙が出てきそうですか。なのでネットフリックスでフレンズをまた配信が始まったら、あの第1話からしっかり見て、チャンドラーのセリフを中心になんかポッドキャストで配信したいなと思ってますね。っていうのを絶対誰かもやってるはずなんですよ。あれだけ有名なドラマですから。面白くてね。そうなんですよ。30代の頃も毎日のように見てましたね、私ね。本当に。だからまさかね、なくなるなんてって思わないわけですよね。常に見てたビデオの中の一人が、いやいやいやいや、本当に志村けんさん以来の What a loss ですね。 But anyway、 はい、チャンドラーさんのことは良くはないね。チャンドラーピングのことは良くないです。またおいおいあの話したいと思いますね。But anyway、 何喋りましょうか。あ、じゃあ今日はちょっとプログラムを組み立ててやろうかなと思うんですけど、朝ごはんの味噌汁レポート、これですね、前回やりました。うまく説明するにはどうしたらいいかっていう私のやり方も説明伝授したので、皆さんその後練習しましたか。してませんね、ポッドキャスト私配信してないからね。そうです、わざわざ味噌汁をテーマに英会話練習する、英語の練習する方もいないと思うんですが、いや毎日だからこそいいかなと思ってね。っていうか私個人的に味噌汁食べて作るのが好きだからあれかなと思ったんですが、あれって何ですか、あ、いいトピックになるかなと思ったんですが、朝ごはん味噌汁レポートでしょ。それから朝ごはん味噌汁レポート2回言った、はい、朝切り抜きニュース via Twitter、 はい、 X って言ってますか、世の中の人たち。 Twitter ですよね、まず Twitter っていうの方があの意味が通ります。 X ってやると何ですかってなっちゃうもんね。リツイートですよね。リポストって言ってる人いますか。いると思う、中にいると思うけど、いやいやいやいや、まだツイートですよね、はい。朝切り抜きニュース via Twitter、 はい、 Twitter からほぼ毎朝私ニュース見てるので、読んでるので、チラッとしかあのツイートの見出しを見て、そっからカチッと、カチッって言わない、そっから記事に飛ぶってことはないんですよ。朝忙しいから見出しだけ見て、ヘッドラインだけシャーって見て、気になったのだけ一つ記事読むか読まないかぐらいなんですね、毎朝やってるので。それをはいやりましょうでしょ。でもう一つが朝、もう一回ね、朝ごはん味噌汁レポート、朝切り抜きニュース、だから朝と来たから、もう一つ朝なんとか何がいいかな、最後にとどめ何がいいかなと思って思いついたのが朝練。朝練ね、やりましたよね。中学校ではやったような記憶がある。いやそんな強豪チームの部活に所属、スポーツクラブに所属してたわけじゃないか、朝練ってあんまやっても、夏休みとか 朝練やった気がする。そうお弁当持ちで、そう朝早くに集合して部活やった気がする。そうあの朝練です。なので朝練もう今朝じゃないですが、なのではいちょっとプログラムを組んで OK then let's move on。 じゃあ朝ごはん味噌汁レポートいきましょう。前回やりましたね、味噌汁について皆さん聞くのでそれ喋ってください。覚えてますか？何を目的としてるかっていうと、私のためでもあるんですけど、Do you like to have miso soup for breakfast? Yes, I do. No, I don't. だらららららららららっていう会話、英語の会話のやり取りからちょっと一歩踏み出してっていうかね、一段階レベルを上げてまとまった文を2分でも3分でも4分でも3分間でも5分間、3分間は長いな、そう2分でも3分でもまとまった文を言えると非常に、あすげえ英語できるじゃんあの人と思われるわけですよ。てか私思われたいわけですよ。なのでそれも兼ねてるんですよね。 Do you like なんとか Yes No How about this one あはとか言うのじゃなくて、まとまった英文をちょっと喋る。絶対にね英会話やってるとねそれ必要になってくると思うんですよね。なんかこう説明を求められた時とか、あ最近新しいレストランでランチしてきたんだけどどうあこうこうこうこうでさとかっていう、そうまとまった文を喋ったりとかね。そうなんですよ、会話のキャッチボールからちょっと一歩抜け出す、その練習のためでもあるんですけど、まあ味噌スープじゃなくてもいいんです。まあ飽きるまでやりますね。今朝の行きましょう。 OK Let's move on。 何でしたっけ、朝ごはん味噌汁レポート。あ、中身は何ですかって聞きましたよね。そうでした、三段階でいきましょう、三段論法でいきましょうってことですよね。味噌スープをうまく説明する方法です、後々役立ちますから絶対に。なので Tell me about your miso soup this morning or tell me about your breakfast miso soup this morning。 This morning 一時つけなくてもいいですね。 Tell me about your breakfast miso soupいや、This morning かあった方がいいか。まあ、どっちでもいいですね。なので、One! 一つ目が、What's in your miso soup? 中にの具材は何だったかっていうのを言ってから、How was it? 美味しかったですか？どうですか？ジーツ、ジーツ、なんとかって言ってましたね。前回に私なんて言ってました。ジーツ、ジーツ。理由。あ、そんな感じだった。もう前回の聞けって話ですか。でも、よく考えてると1は事実ではあるけれども、2は How was it? だから感想ですよね。 で3番が理由が来てますね。なので事実、感想、理由ですか。この2と3は順番逆になってもいいみたいな気がしますが、これ覚えておくとどっかで役立つと思うんですよね。あ、そうなんですって事実を言って、でこうですって自分の感想を述べて、それだけでも十分なんですが、もう一歩進んで、いやこうこうこうだったからこうしたんだよっていう理由を付け加えると、素晴らしい、もうa whole package の出来上がりですね。なので OK then I'm gonna tell you about my breakfast miso soup this morning。 My breakfast miso soup this morning has spinach and eggAnd ham. なんか前と同じだ。そう、うちの味噌汁あまり変わり映えがしないな。前回もやしのって言ってましたよね。そうなんです。この3つはね、私よく使う食材で、いつも冷蔵庫の中に入れてるんですが。Yeah, spinach, egg, and a ham. でしょ？それからなんて言ってましたっけね。How was it? そう、次に感想が来るんですね。How was it? It was great as usual. And 3番、Why did you put those in your miso soup? なんでその具材にしたかっていう理由も付け加える。Why did I put those stuff in my miso soup this morning? Well, when I opened the fridge this morning, I found そう、前回のもやしの時もそうなんです。大体あの調理担当の人って冷蔵庫開けて、あ、食材あれとあれがあったからこれ作ったっていう人がっていう、なんていうんですか、っていう人って言ったらっていう手順で進むことが多くないかなと思うんですよね。あ、前から決めてこれこれこれこれこれって決めて作るよりもパッと冷蔵庫朝開けてうーんって考えてささって作る派ですね、私はね。1週間も前からじゃあ月曜日これ何曜日これ何曜日これって献立を考えてる派ではないですね。だからよく作るやつを家族が好き好んで食べるようなやつ、みんなが好きなのを、食材を常に冷蔵庫に入れといて、でパッと朝冷蔵庫の中見て、あ、じゃあこれとこれ味噌スープっていう感じで作ってます。なので Why did I put those in my miso soup this morning? Because I, when I opened the fridge this morning, I found half-used ham pack in the fridge. So I need to use up all the ham. So that's why I used it in my miso soup. ですね。はい。なんかもやしにスープ、もやし味噌スープの前回よりもちょっとうまくないですな、私の英語。なんでかっていうと、そう、朝冷蔵庫パッと開けた時に使いかけのねハムがあったんですよ。あ、これ使ってしまわねばと思って、なので味噌汁に入れましたっていうことです。わかりましたか、聞き取れましたか。なのでもう一回いきましょうね。はい、もとい、頑張って上手に言おう。 OKTell me about, tell you this. I will tell you about my breakfast miso soup this morning. For this morning, I put spinach, egg, and ham in my miso soup. That is my family's favorite miso soup, and...It was good as usual, and when I opened the fridge this morning, I ちょっとここの間になんかあれですね、急にトピックがあの違うところに話が飛びすぎると何かクッションでもう一つなんか入れた方がいいですよね。お味噌汁はこれとこれを入れました。My family's favorite です。And it was great. It was good でした。で、その後にもう一個なんか入れてからですよね。どうした方がいいでしょうかね。今考えてますね。考え中ですね。Okay then.Tell you about my breakfast miso soup this morning. I had spinach, egg, and ham in my miso soup this morning. And that is my family's favorite. And it was great as usual. Especially my son likes the ham in the miso soup. So I'm trying to make the ham miso soup often. Then this morning when I opened the fridge, I found the half-used ham pack. So I think I need to use up all the ham. Then I made it. That was my miso soup story for this morning.ちょっと余計なのが多かったかもしれないけど、以上です。どうですか。はい、素晴らしいね。自分で言うのもなんですけど、味噌スープだけでこれだけ話が展開できました。 OK then it's your turn、 行きましょう。What's in your miso soup ですね。中に入ってるの何か、それから How was it、 それからなんでそれを入れたんですかっていう理由も聞くので、はい、だから最低、そうすると最低3つの分で済むわけですよね。なのでやってみよう。 OK it's your turn. Tell me about your breakfast miso soup this morning. はい、10秒。 Great! Sounds yummy! ですね。Okay, great. 家族の分でお鍋で作ると味噌汁は美味しいけれど、一人分作るっていうのはなかなかめんどくさいですね。億劫ですよね。なのでそういう時はインスタントに限ると思うんですよね。But anyway, はい、ちょっとふと思いました。ねえ、前回もなんかあれですよね。Ingredients の食材のなんか説明しましたっけね。油揚げがどうこうとか、もやしがどうこうとか。ですね。多分言ってましたね。今日は、そう、使いかけのっていうのね、そう。出てきました。私使いました。そう、使いかけのハムが、ハムってあの日本で売られるハムって10枚入りとか8枚入りとか7枚入り、もう今物価が高くなって枚数減ってきてますよね。あの値段据え置きで、だから実質値上がりなんですが、5枚入りとか4、もう4枚とかって、もう誰 何家族みたいな、もううち足りないんだけどみたいな話ですけど、10枚とか12枚とか30枚とかは、なあ、そんないっぱいのやつはうちは買わないけどね。ありますよね、あの数枚入りで、パックが2つつながってたり3連パックになってたりするやつがありますね。ですよね、あれ。あ、パックでいいと思うんですか。あそこに、そう、使いかけのがね、あったんですよ。それを見つかってたんですよ。でその使いかけっていうのを half used half でハイフン入れて usedで最後 D ですね、はい、あの受け身の形、過去分詞の形なので、使いかけの、使い切ってない、使い終わってないっていうことです。そういうのは半分使ったっていう意味の half used と使う。だからちょっと使っても、半分以上使ってても全部 half used でいいと。そこまで厳密に聞く人いないと思うので、なのでぜひ使いかけの何とかが見つかったらぜひ使ってください。これね、こういうのね、いや、つくづく今朝思ったんですよ。こういうの、言えそうで言えないなと自分で我ながら、あのね、今朝ちょっと考えたんですよ。今朝のネタ、ポッドキャスト何しようかなと思って、その味噌汁は前回もやってるから、じゃあ味噌汁やろうと思ってて、今日の味噌汁はその使いかけのハムを使い切ろうと思ったからっていうのを日本語でちらっと考えた時に、使いかけってなんだっけな、どっかで聞いた、どっかなんか小説で読んだよなと思って頭の中をリサーチして、あー、ハーフユーズだなってこう検索かけた結果ピッと出たわけですよ。すごい頭ですな。そう、なんか小説でね、読んだんですよね。使いかけのティッシュを、それもちゃんと捨ててくださいって思ったんだけどね、そう本読んでて、ね、使いかけのティッシュをポケットに入れたままにして、どうこうこうこうとかいうなんか面白い文を読んで記憶に残ってたんです。あ、使いかけってそうやって言うなと思って、 Half used ティッシュって書いてあったんです、あったんですよ。そんな鼻かんなやつ捨てろよと思ったんだけどね、そうなんですよ。それを思い出して、 Half used だな、絶対これだなと思って、でツイッターで、あの、もう一回確かめるために検索したら、half used to、あの、私の場合はハムって言いたかったんだけど、例えば half used to、ね、ありがた、今ハロウィーンでしょ？で、向こうの人は、あの、そう、かぼちゃのマフィン作ったりパイ作ったりとかするので、そのかぼちゃのマフィンを作るのにマフィンティンってあるじゃん。あ、マフィンティンだと型になるから、じゃあのマフィンカップ、マフィンケースですか。そうそう、あれ使いかけのがあったから今日いっぱい使ったんだよみたいなツイートを見かけたんですよね。ああ、ほら、やっぱりそうだと思って、 half used to ダラララって書いてあった。ダラララララ、あとね、面白いのがね、 half used to ケチャップ、そう、あのケチャップはケチャップでも、いや、今日のポッドキャスト half used だけで終わりそうだな。Oh my gosh、 あの、やる人いると思うんです。私もたまにやるんですけど、あの、インスタントって言わない、焼きそばの 麺を3つ入りとか4つ入りの焼きそばを作るのに付属のソースがある、入ってますよね、一緒についてきますよね。あれを半分だけ使って後で使おうと思って上ちょっと止めて冷蔵庫に入れとくとかっていう方いません？私たまにやります。そう、なんとなくね、そうなんとなく味を違うのにソース味じゃない風にしたいから、ちょっと半分ソース味にして半分醤油味とかたまにやるんですけど、で全くソース味にしない時もあるんですけど、でも半分使った時にこれどうすっかなと思った時に、いやまた今度焼きそばの時使おうとか思って冷蔵庫に入れとくわけですよ。そういうののハーフユーズド焼きそばのソースとか言うわけばいいですよ。でそれと似たようなのでハーフユーズ、前置きがなくなる、ハーフユーズドケチャップ、でケチャップのボトルじゃなくて、あのマクドナルドとかで買うとついてくるじゃないですか、あのちっちゃいやつが、あれなんて言いますか、パケットって言いますね、日本語でなんて言うか分かんないけどハーフユーズケチャップパケットっていうツイートを見つけて、あほらやっぱりいいんだ、半分使ったケチャップとか言ってる人がいたわけですからね。そう、それです。Half use A A ですね、最初ね。あ、half A half used ketchup packet。パケットのスペルは P-A-C-K-E-T ですね。パケット。同じことしてる人がいましたね。私ケチャップのパケットは半分使ったのをそのまま冷蔵庫に入れたからその捨ててしまいますね。ケチャップはボトルであるのでうちに、そうボトルって言わない。ね、そうそうそうそう、容器で入ってるので捨てるんですが、面白いツイートしてるなって思いましたね、それ見てね。まあ anyway、 なので half use 話が長くなった、使いかけのは half hyphen used です。ね、言えそうで言えないでしょ、だからみーさん使ってください、明日のオンラインは英会話で。素晴らしいね、このポッドキャスト久々になんか皆さんの役に立ちそうな単語を言った気がする、今日久々に。いやいつもそう思って言ってるんですけどね。 Half used Yes Half used ねえね、あとは何がありました、あそう、それを使いかけのがあったから使い切ろうと思った。そう、使い切るっていうのも同じ use を使って up をつければいいわけですよ。これもどっかで見たと思って use up、そう使い切る、使い終わるですよね。 Then I think I need to use up all the ham、 そのハムを全部使い切ろうと思ったので味噌スープに入れましたってことです。素晴らしいですね。 OK then まとめると、あもう一回言えばいいですか、皆さんもう一回調整しましょうか。 OK tell me about your breakfast 味噌スープ this morning。 はい、ちょっと短く7秒、はい。Great! You did it! Very good! And then let's move on. 次のアジェンダに行きましょうか。あーもう随分時間が経ちましたが、なんて言いましたっけね。朝ごはん味噌汁レポートやりました。そう、朝切り抜きニュース via Twitter、 これですね、今日のメインはこっちなのはずなんですけど、使いかけのでいっぱい喋ってしまいましたね。Oh my gosh。 Excuse me Excuse me Oh my gosh。 朝切り抜きニュース via Twitter 行きましょう。目に留まったのがこれでした。ね、あのツイッターのタイムラインを眺めてると目立つのが、日本語のツイートの記事をあの引用リツイートにして英語でツイートしてるのって目立つんですね。なんでかっていうと、私のタイムライン英語アカウントで見てるんですけど、その英語アカウントだと英語のツイートしかガーってタイムラインに並ぶわけですよね、英語だけね。その中にポッと日本語があると 絵面的に目立つわけですよ、漢字がポッとあると。そうすると目に留まるわけですよね。なのでそれはと思ってそれ見たら、日本語のツイートが男女の賃金格差についてのツイートで、それを引用リツイートでクォートですね、クォートにして日本語じゃなくて英語でツイートして、まあ、外国の方でしたね。なので英語でツイートしてる人がいて、だから日本に住んでる外国人のツイートなんですけど、日本語も読めるってことですね。わあ素晴らしいと思って、でそれちょっと読んでて面白いなと思って、え男女の賃金格差って、いや言えない私と思って、であの引用リツイートしてた外国人の方とか、あといっぱいコメントついてたんですが、そのツイート読んでて、なので今日は朝切り抜きニュース via Twitter はこれです。男女賃金格差、いいですね。いかにも英語学習者向けのポッドキャストになってきました。そう、味噌スープだけの女じゃないんです、私。いきますよ、 Ready? 男女賃金格差は何て言いますか。まず賃金 The wedge 格差 Gap 簡単です。 The money とか Payment とかうんぬんじゃないですね。 The wedgeスペルは W-A-G-E ですね。 The Wedge Gap 格差だから G-A-P Gap です。でその男女だから、あとはそれを前にくっつけて Male Female じゃなくて、あの性別によるだから Gender ですね。なので男女の賃金格差は The Gender Wage Gap ですね。ありますな賃金格差。ないと思って社会人になって企業に勤めてお給料もらってたんですね、最初ね。でも実際あるのを目の当たりにして、数字で目の当たり、目の当たりですね、目の当たりにして、はあマジかとなんなんだこれって思った記憶がありますね。あるんですよね。でその日本語のツイートのニュース内容は何かっていうと、男女の賃金格差、国会の中継についての記事だったかな。男性の賃金を100とした場合、女性は何割もらってるかっていうのを、経団連に入ってる、つまり大企業ですよね、のをグラフにして、男性100に対して、男性の賃金100に対して女性が何パーセント何パーセントっていうグラフが出てたんですね。いやびっくりしましたね。100に対して100じゃねんか、100じゃないっす100 NTT でも 80% 言ってなかった、は何それと思いましたね。いや何をもって男子の方だけ高くしてんの、アホじゃないのって思いますよね、女子の皆さん。そうなんですよ、100が当たり前だと思うんですよね。わからんね、本当に本当に何なんでしょうね、わからない女子の能力を劣ってるって言ってるようなもんですよね。いやもう行かないね会社ね、そんなことされたらねとかってでも働かなきゃないね、本当に。だから NTT でも 80% 切ってると。で面白いなと思ったのが、いやそれでもダメなんですけど、ずっと下に行くと 70%、 60%、 50%、 50% で半分ですよ。だから男性の給料の半分しかもらってない企業もあるわけだ、大手の、大手でもね。だから大手でそのぐらいだから、世の中のほとんどはそれ以下ってことですよきっと。いやそれが全部全てではないけど、でもがっかりですね。でもっと下に 40% とかの方に行って、私一番面白いなと思ったのが日本生命、あの保険会社ありますよね、あれが 40% 行ってなかった、 38% だったんですよね。皆さん日本生命の職場を見学したことある方、はい行ったことあるんですが、なんでそんなところに行ったかっていうと、リクルートされたこと、正式にリクルートではないんですか、仕事しませんかって声かけられて、ちょうど暇な時期だったので、あじゃあ職場見学来てくださいみたいにして声かけられて一回行ったことがあるんですね。でそこに行ったらもう あのデスクというデスクに座ってる保険外交員の方は 100% 女性でした。若い方からベテランまで。で、壁の遠くに座ってる管理職の人は唯一男性1人。マジかこの職場と思いました。なんだこの構図はと。ほとんど外交員って言います、なんていうの、保険のセールスパーソンですかは日本生命しか見たことないですが、 100% でしたね。その職場は男性の方もいるんでしょうけど 100% 女性でした。だから外回りの方は。で、それを思い出したんですよ。日本生命の男女の賃金格差は男性のお給料100に対して女性はじゃあ何割かっていう 38%。 おいおいおい待てよと。あの職場を見て、ほとんどが女性のセールスパーソンで、ってことは男性の賃金100っていうのは、あれだけいっぱいの女性の保険のセールスパーソンが契約取ってきたのを吸い取ってるわけでしょ、男性の管理職が。じゃなかったらこれどういうことって思いましたね。その日本語のツイートのニュースを見て、あれだけいっぱいいる女性のセールスパーソンがいっぱい契約取ってきてコミッションを取ってるわけですよね。それを分配しないで吸い取って、男性の唯一一人の管理職が持ってる、持ち帰ってるって言わない、なんていうの、持ってかれ、男性の一人の、たった一人だけの管理職の人が持ってってるわけですよね。そうとしかありえないと思いましたね。100に対して100じゃないんですよ、だって賃金が。はあ、おかしいなと思いました。日本生命だから 38% っていう数字になってんだろうと思って。で、もう一つ思いついたのが、うちの近所ね、日本生命のなんていうの、事務所っていうんですか、建物っていうんですか、2か所新しく建ててるのを最近見かけたんですね。それを思い出して、いや儲かってんなと。日本生命ブランチ2つ出して新しい建物建てて、儲かってるからそうやってやってんだろうなと思って。それなのにですよもう買いますけど、それなのに男性の賃金100に対して女性の、そう、保険のセールスパーソンは 38% しかもらってないと、どう考えてもおかしくないかと思いましたね。足で稼いでるのはあの女性の方たちですよ。なのに管理職がいっぱい持ってってんだろうなと思って。ひどい、ひどくはないのかもしれないけど、そのそこの数字だけで見たら福利厚生とかもすごいいいのかもしれないね。で、職場見学行ったくせに何も思うじゃないですか。けど他がいいのかもしれない。その賃金の格差だけ見ると日本生命ひどくないかなと思いましたね。 NTT でもだって70何パーセントでしたよ。それずっと下回ってますからね。 38% でしたから。なので、今日の朝の切り抜きニュースは男女の賃金格差、ここです。じゃあどうすればいいですかね私の言いたい放題言っただけなんですが、英語で説明する方がいるかもしれないっていうか、話を、意見を振られることがあるかもしれない。 TOEIC で出るかもしれない。英検一級の面接用の問題で出るかもしれない。分からない。オンラインでビジネス英語で最近そういうのを話題にしている方がいるかもしれない。なので、まあ何でもいいや。はい、私がたまたま今朝思ったのを言ってみました。待ってね、もっと面白いっていうか、英語を喋れるようにするには例文作ればいいですよね。今言ったのを英語に直せって言ったら私も男女賃金格差 the wage gap です。I mean the gender wage gap。 あ、そっか、そのツイートを紹介しましょうかね。じゃあその the gender wage gap について、そう、日本生命は 38% だったんですけど、その場合、仮に 40% だとして、日本生命は何カンパニーですか？インシュランスカンパニー、Life Insurance Company なので、The gender wage gap in Japan is huge! ありすぎ、格差ありすぎだと huge or なんて言うんですかね、 the gender wage gap in Japan is a big problem でもいいんですか、 it's huge にしますね私ね、 it's huge、 a life insurance company for instance in the company women make less than 40% of what a man makes in that company。 なので男性が稼ぐ分の 40% しか女性は稼いでない。いやその日本生命に限って言うと、まあ私働いたことないと思うんですけど、メイクっていう部分、メイクっていう動詞を使うんであれば多分あれだけの数の女性の保険外交員の方の方がメイクしてると思いますね。人数が圧倒的に多いから、契約数とってコミッションをメイクしてる数は量は管理職の人たちよりもずっと多い。だけど支払われる額はこういうわけですよ。Women makes less than 38% でしたから、 less than 40% of what men makes in the life insurance company. ね、a big problem ですね、きっとね、だと思います。だから100、100にしたらもっとなんかいいと思うんですけどね。何かあるんでしょうね、何かがあるんですよ、そうなんですよ。 But anyway、はい、その何かがどうこうまでは追求しないので、はい、切り抜きニュースというだけで、はい、男女の賃金格差は日本においてそれは大変なことだよっていう例文を一個言って、どうですか、これでいいですか。The gender wage gap in Japan is huge。 はい、皆さん笑い出る問題じゃないんですけど、はい、笑い事ではないんですけど、皆さんだったらなんていうか、そうですね、そう聞こうか、皆さんだったらなんていうか、私はこう使いました。日本における男女の賃金格差は大変なことになってます、 huge ですと。多分世界のよく比較する何でしたっけ、 G7 とかね、国々と比べると多分日本の方、日本がひどい割合だと思いますね。はい、そうするとできました一文。 The gender wage gap in Japan is huge。 じゃあ具体的にどういう、 huge ってどのくらいなのって聞かれたら、さっきの日本生命の例えを出せばいいわけですよね。いや 40% 男性の稼ぐ分の 40% しか女性の方が払われてないから、それはヒュージだねってなるわけですね。わお、なんかこのポッドキャスト始まって以来のちょっと真面目な話題でしたか、ですよね、男女の賃金格差ね、真面目な話題でした。なので、はい、朝の今日の朝の切り抜きニュース via Twitter からの単語一つ挙げるんであれば The gender wage gap でした。 Alright, very good, we did it, great。And then the last one ですね。ラストアジェンダ。朝ごはん、味噌汁レポート、朝切り抜きニュース、via Twitter、朝練。この3つ目、朝練何しますか？練習として言っただけではダメなので、その練習として朝練として何。今日ポッドキャストで言った中で皆さん印象に残ってるのは、今言った男女賃金格差練習しますか、はあ、広がらない私。さあさあ、男女賃金格差、男女賃金格差、朝練でどうやって練習すればいい、今みたいに他の単語でいきましょう。はい、使いかけのハム、これっちの方がまだなんか広がりそうですか。使いかけのハムを、てか使いかけの朝練とし、朝練、わからない。 どう練習した方がいいでしょうかね。私は使いかけのハムを使いたいな。使いかけのハムを使い、あれですな、It looks like 冒頭に私今日言った、いや今日新潟晴れてるので今日一日中あれですね、太陽の光が降り注いでっていうくだりで、 It looks like we have a lot of sunshine all day today. It looks like、 これ使いますか。 It looks like、 それなんとかみたいだよね、なんとかだよね、なんとかだよねって曖昧ですが日本語がなんとかのように見えるですね。 It looks like、 そうですね、 It looks like の後にこれ、あの簡単にペラッと言ってますが、私あの構造的には複雑な文ですね。 It looks like の後に接続詞を省略して SV の文が続くわけですよ。だから副文なわけですよね。だけど言い慣れると便利なので皆さんぜひ使ってください。私も使いたいので練習します。おお、なので朝練ですね。 Alright It looks like、 どこに入れる使いかけのハム。 It looks like、 あ、皆さん何ですか、そ使いかけのハムそこに練り込んで英語の文章一つ。 It looks likeYou used up the half used ham pack in the fridge. はい。無理やり苦し紛れ作りましたが、使いかけ冷蔵庫の中にあった使いかけのハム全部使ったみたいだねって、あのそう旦那さんに声をかけた奥さんのセリフ。そう逆にしていました調理担当は旦那さんにして、それ奥さんは冷蔵庫の中に使いかけのハムがあったのを知ってて、で旦那さんが朝ごはんに何かハムメイクかなんかを出したと、そうすると奥さんが来たから、あ、oh, It looks like a you がいいか、そしたらあなた使ったわね、なんか It looks like you used up all the half used、 all を前につけるとまずいよね、なので It oh、Hey honey, it looks like you used up the half used ham pack in the fridge. Good! あ、いいですね。なんだか映画に出てきそうなセリフになりましたが。はい。朝練。朝練習だから繰り返し繰り返しやらないと意味がないですよね。なので、なんでもいいです。じゃあ皆さん、it looks likeIt looks like のあと It looks like と half used、 ハムじゃない方がいいか、私ハムにしましたが、 half used 何にしますか。 It looks like と half used、 あ、さっきも言ったあのケチャップ、あのマクドナルドでポテト買ってきました、それについてくるケチャップありますよね、そうそう、あれ半分使ったやつを冷蔵庫にの中に入れたままにしといたので、それを使って、はい、なんか英文作る。 It looks like you found the half used ketchup in the fridge. もう一回いきますね。 It looks like you found the half used ketchuppacket for a McDonald's. はい。朝オムレツを焼いて、あ、ケチャップがないってなった時に、たらー、昨日買ってきたマクドナルドポテトについてきた半分使いかけのケチャップがあったから、それをピャッとかけてオムレツに食べたみたいな時のセリフですね。はい。誰が使うんだそんなの。はい、というのが朝練です。朝練の目、 It looks like と half used なんかを一緒に入れて文章作る。ちょっと私ハードル上げすぎましたかね、なかなか思いつかない。はあ、余裕がある人は It looks like つけてもいいですか。じゃなしに half used を練習すればいいですね。そうすればよかった。 Alright, half used なんとか、 half used ketchup packet half used ham pack 何でもいいですか。はい、どうぞ皆さん、使いかけるなとか使いかけるなとか、はい、それ3つあげますか。そしたらそれやってお礼しましょう。長くなりましたね。 Oh my gosh、 almost an hour 喋ってますよ私ね。1時間ぐらい喋ってましたか。 Alright then 3つ考えました。はい、今時間を与えました。私が喋ってる隙に考えましたか。じゃあ私3つあげますね。使いかけの、私がよく使いかけで冷蔵庫で入れとくには、そう、そのハムでしょう。 Half used、 ないな自分で言っておきながら、使いかけの、あ、あれがある。 Half used chocolate、 板チョコを半分使って半分そのままにして冷蔵庫に入れとくことが多々あるな。なので half used chocolate, half used ham pack, and half used ketchup packet。 はい、これ3つ。はい、 your turn。 3つ。 Alright, great, you did it。 プログラムを立てて言うっていう割には取り留めもなく喋ってしまうとあれですね、時間が長くなってしまいますね。まあいいでしょう。はい、次回から短くしていけばいいので。というわけで That's about it for today。 今日は何やったかというと、朝ごはん味噌汁レポートをやりました。 OK、 で朝切り抜きメニューやりました。 Via Twitter で最後の朝練やりました。で Half used ham pack ですね、使いかけのですね。あと全部使い終わる、使い切りは use up これですな。それから男女賃金格差、このギャップが素晴らしいって使いかけのハムとか言ってた後の男女賃金格差ですからね、いかに私の会話の守備範囲が広いかっていうのが皆さん知れ渡ってしまいましたね。 OK、 男女賃金格差 The gender wage gap。 OK でした。 OK、 Thanks for listening again. I'm Tsumi and enjoy your Tuesday. See you soon. Bye.